よく受け止めると良くなるって本当？株式会社アナザーレジェンド稲月です。
ナビゲーターの北村あきこです。
よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。よく受け止めると良くなるって本当？
よく言われません？これ
言われるし、そう思います
ね。そう思いますよね、
うん、
僕もそう思うんですけど、
うん、
結構そう思わないって人って意外にいるんですよね、
うん、よく受け止めない？
うん、
うん、
そんなことねえだろみたいな、
ね、あー、うん、はい、
なんかその辺をね、その、うん、なんでじゃあ良くなっていくのかっていうところをちょっとなんかさい、うん、ちょっと考えていきましょうよなっていう回にしようかなと思って
。考えたい考えたい。
ね、考えたいね。
うん、考えよう。
いや、まあ、よく受け止めるってことは、まあ、肯定的に解釈するってことじゃないですか。
そうですね。
ね。
うん。
難しいというか、言葉で言えば、ちゃんとした言葉で言えば。肯定的に解釈するってことは、
うん、
反対もあるわけですよね。
否定。
否定。
うん。
肯定の反対は否定ですよね。
そうですね。
解釈の反対は？
解釈？
解釈の反対は？
解釈の反対？解決？違う、解釈の反対。え？解釈の反対？待って待って。解釈。混乱？
混乱。
違う。
なるほど。まあ確かに解釈できてなさそうだね。確かにね。確かに確かに。
うん、
混乱だね。
私が混乱してる今。
パルプンデだね。
うん、
確かに確かに。
うん。何解釈の反対なんだろう。
まあ日本語的に反対かどうかはちょっとわかんないけど。
うん。
でも意味合い的には。
うん、
事実かなっていう。
あ、解釈の反対、事実。なるほどね。
ね。
はいはいはいはいはい。なるほど。
これありですよね、これね。
ありだと思う。
ね。
うん。
なんで、つまりは、結局その否定的な事実をですね、肯定的に解釈すると、うまくいくということですよね。
うんうんうんうんうんうん。うん、
肯定的な事実じゃなくてもいいわけですよ。否定的な事実を、
うん、
まあ、つまりはあいつムカつくとか。
ああ。
うん。
はい。
ほんとここ、なんかすっごいなんか八方塞がりなんだけどとか。
はいはいはい、はい、
はい。雨が降ってぐちゃぐちゃになってもう浮気を最悪みたいな。髪の毛決まんないしとか。
それはね、私も嫌です。
ね。
髪の毛が。くせ毛なんでね。
大丈夫です。素敵だから。いや、だけどほら、まあ、例えばね、雨降んなかったら、いや、何言ってた、これで米が育つようだったりとかね。農家の人だったらね。
それは、恵みの雨ですね。
ね。
うん。
喉がね、イガイガしてる人だったら、これでね、湿度が保たれるよとか、まあ、いろいろ、いい点も多々あるわけじゃないですか。
そうそう、雨だってね、喜ぶ人たくさんいます、
ね、うん。ちょこちょこ降ってくれりゃいいけどね、どっさり降られたらたまったもんじゃないから。
うん。
うん、ちょっとずつ降ってもらった方がいいんだよっていうふうにも思えることもできるし。
うんうん。
まあまあね、こんなんあげたらキリがないと思いますけど。
はいはい。
うんうん。肯定的に解釈するっていうね、その否定的な事実を肯定的に解釈するってこれ、使えるなというふうに思うんですよね。
もう、否定的な事実を肯定的に変え。待って、でも否定的な事実って、事実は事実でしょ？
事実は事実。まあ否定的もか、まあ解釈ですけどね。
あ、そうそうそう。
そうそうそうそう。
うん。
まあただ、あえて否定的事実ということで、
うん。
結構嫌なことを、まあリフレーミングというか、変え、はいはい、受け止め方を変えやすいんじゃないかなっていうふうに。
うん。
うん。思うんですよ。
うん。うん。
なんかね、
うん。
で、厳しくてすごくね、厳しい上司だったりとか、厳しい先輩だったりとかしたら、まあおかげでね、なんか前に言ってましたよね。北村さん、なんか厳しい先輩がいて、
うん、
あ、そういえば思い出した。あれじゃないかったっけ、厳しい先輩にお手紙書くんだなって言ってなかったっけ、会いに行くんだって言ったな。
ああ、言ってた。やってない、まだ。
まあ、お忙しいからね。
だいぶ前ですよ。何ヶ月か前
ね。
ですよ
そう
ね。
そうそうそう。
そうだ、
ね。
そうだ。
思い出した。
思い出した。
ね。
でも、
2024年行きましょう、それね。
ああ、そうか。なんか、思い出した。そんなこと言ってましたね。
言ってましたよね。
いや、今思うと、あれですよ。私が当時、ド新人だった頃の先輩で、この時の先輩が、当時の私の15歳ぐらい上だったんですよ。でも今なんか、とっくに私その年齢を、先輩の年齢を飛び越えてます。とっくに。うん。不思議。うん。
そうですよね。それで厳しく言われて、で、でも今考えるとおかげでね、やっぱり今フリーでこうやれてるんだ、なんていう話から、ちょっとやっぱり、でも今になっちゃったら会いづらいな、なんていう話から、でも会いに行ったらね、感謝の言葉一言言うだけでめちゃくちゃ嬉しいよね、なんていう話してたら行こう、なんて言ってたんですよね。
そうでした、そうでした。いや、
ね。
本当に、その話は、覚えてるし、
ね。
本当にそう思ってます。
ね。
本当に先輩のおかげで、うん。
もう一年以上話してるから、いつの話だかわかんないけどね。
そうなんですよ。もうこの番組も60何回か、
ね。
ですからね、毎週配信したとして、1年52週だから、
そうです
60超
ね。
えたってことはもう、超えま
そ
し
う
た。
ですね。
うん。
早いものですね。
早いもんですよ。
ね。
うん。
おかげさまでありがとうございます、と。
こちらこそありがとうございます。
結構でもこの否定的事実を肯定的解釈に変えると結構営業でもすごく使えるんです
ああ、絶対必要ですよね。
よね。ね
お客様って買いたくない時って、否定的なことをおっしゃるんでしょ？
あ、そうそうそうそうそう。
うん。
そう。ほん
い
と
か
そう。
に肯定的に持っていくかですよね。
そうそうそうそう。ほんと
うん。
そう。
うん、
で、一つ持っていくとなんか売れたりするんですよね。
うん。うん。なんか今までで覚えてるのあります？
例えばですか？
うん。
まあ、いっぱいありますけど。
いっぱいあるでしょうね、きっとね。うん。
まあ、でも一番これは決まったなっていうのは、まあ、前にも言ったかもしれないけどね。
聞きたい、聞きたい。
僕昔通信営業の会社、事務機器で、ね、コピー機とかファックスとか、売っていて、で、別に自分が売ってたわけじゃないけど、まあ、いいや。でね、まあ、コピーとファックスと、電話がね、全部使える複合機じゃないと嫌だってお客様がいらして、で、まあ、そうじゃないと、ニーズがね、達成されないっていうふうに、言うお客さんがいて。で、他の商品は、コピーファックスのものしかないと。で、電話もついてるっていうと、これしかないみたいなのね。選択をされてるお客様。だけど、いや、でも、お客様ね、電話は別にした方がいいですよ、と。あえて。じゃあなんで？不便じゃないかと。電話もできないから困るんだ。ファックスもね、できる子だったら別にした方がいい。どうしてって、場所取るじゃないかと。いやね、コピーは、どんどん使うでしょうと。だけど、できることだったら、やっぱり、電話もファックスも命じゃないですかと。
ああ、
それ
で
が
も
こう、
他の問い合わせとかね。
そうそうそう、
営業が。
そこ
売
が
るときの、
壊れたで済みますって言ったら、いや、済まねえな、そりゃ、つって。
確かに。
だから、なるべくね、一つの機能で、4 in 1、5 in 1ってね、何個でも、何機能でもある方が便利なようでいて、実はそんなことないんですよと。大事な機能は分けといた方が絶対ベスト出たんですよ、つって、いうふうに言ったら、確かにそうだなっていう話になってね。じゃあ別で買うか、みたいな。じゃあね、電話とファックスも本当は別な方がいいですよ、つって。本来は、つって。そっか、つって。まあ確かにそうだね。さすがプロだね、みたいなこう話でね。3つ売れたっていう話なんですけどね。
なんです か。
そうそうそうそ
すごーい。へえ。
う。 まあ、狙ってってわけじゃないんですけど、まあ、本当にお客様のね、その親身になって考えた結果、まあ、その方がいいなっていうふうに思ったから、まあ、結果そうなったんですけど、まあ、これがね、やっぱ売り上げ上げようっていう腹積もりでね、一生懸命説明してたら、してるだけだったら、そうじゃなかったかもしれないけど。
なんか、そういうのって分かりますよ
そう
ね。
そうそうそうそうそ
なんか、売りたいからだろう
う。
みたいな。お客様
そう
っ
そう
て敏
そう。
感に感じ取る。
そうそうそう。ただこれ、結論としてそのね、やっぱ本当に真剣になってお客様のこと考えたから、結果良かったり、いい方向へ行くんであるんで、みたいな。
そう思う。
ね、ただそれっていつもね、やっぱ僕も人間なんで、その時はそうだったんですけど、いつでもじゃあ、親身になってね、お客様のことだけ考えてね、その神の様のようにはなれないじゃないですか。やっぱりね。だからまあ、この辺の加減が難しいですけどね。
難しいとこだと思う。そうですね。なんか、
で、まあ、そうありたいなとは思いますよね。
そうですね。本来はね、そのお客様の利益だったり、より良くなるためのことを提案するのが営業なんだけど、じゃあ、ただで商品あげていいのかっていうと、そういうわけはないですもんね。もちろんね。
とかね。まあ、なんで否定的な事実、まあ、これじゃないとダメなんだっていうところを、まあ、どう切り替えていくのかっていう話だったりとか。まあ、不動産で言えばね、駅から遠いっていうのも、何分以内じゃなきゃダメなんだっていうのもね。でも遠いことでいいこともあるわけじゃないですか。例えば、まあ、騒音がしないとかね。
そうですね。
運動になるとかね。
そうですね。
緑が多いとかね。公園が近いとか。
そうですね。
坂の上だったら景色がいいとかね。部屋が狭いなんていうのもね、思ったより狭いなんていうのも、でもここね、暖房効率は非常にいいんですよとか
なるほど
ね。
ね。
逆にあんまり広いとね、ちょっと、逆に余計にかかったりするんですよとかね。
確かに。そうですね。
いろいろね。
そう考えると、なんか、言い方っていろいろできますよね。
だけどなんか、ひととき、事実に対して、事実は何も変わってないわけなんだけども、それこそ否定的になってしまうと、これじゃ売れねえよ、みたいな、こうね、モードになってしまうと、営業として、かなり厳しい状況に追い込まれますよね。なんで、いかに肯定的に解釈していくかっていうのは、まあ、結構ね、生命線だったりするかもしれないですね。
間違いない。
ね。あとやっぱ仕事において前向きに、生きるにも、これすごく大切なことだと思うんですよ。
なんか、仕事に関してね、言うと、いつも肯定的な人と否定的な人、すごい分かれますよね。
ね、そう。だって、どの会社だって、100%素晴らしい会社なんてありこないですよ。
ないないない。
実際。ね。
どっかやっぱりあれっていうとこありますね。
だって、じゃなきゃね。まあ、理想を言えばね、お客様にとってもめちゃくちゃいいし、スタッフにとってもめちゃくちゃいいしね、社会にとってもめちゃくちゃいいしって、理想的ですけどね。でも、どこかでバランス取っていかなかったら、スタッフさんはどこまでも給料高い方がいいんだけど、お客さんはどこまでも商品安い方がいいわけだから どっかでバランス取っていかなかったらしょうがない話で、
そうですね。
ね、縦と方向になっちゃうから。
そう。
なんでまあそういうところをね、こう、なんだろうな。あれですね、100人中、熱意ある社員って日本でなんかやった調査があるらしいんですよ。何人ぐらいだと思いますか？
100人いて熱意ある
100
社
人いて
員？
熱意ある社員。
待
前向き
って待って。
に捉えて、よし、今日も頑張るぜっつって。月曜日
わあ。
からおっしゃーっつ
1割。
って。1割ね。6人ぐらいだそうですね。ねえ。
そうなんだ。
そう思うとなんか寂しいね。本当ね。
100人いて6人か。
まあでもそのぐらいやっぱ肯定的に解釈し続けることって難しいんだろうななんて思ったりとか。
なんか、
まあ自分自身も人のこと言えないですけどね。ブーブー文句言ってる時もありますけどね。
まあね。ただなんか習慣というか、なんだろうかな。これって本当に、その肯定的な解釈を絶対できた方が、生きやすくもなるかなとは思いますけどね。
そうですね。
ね
ね、そうすることによって、まあ、だいぶね、やっぱ受け止め方って変わってくると思うので。まあ、ただ、で
え。うん。
も意識してるだけでね、やっぱだいぶ違うと思うので、まあ、そ
そ
ういう意味で
うそう。
は、やっぱり、こうやっていろいろ考えてると、こう、よく受け止めてるのか、悪く受け止めてるかによって、まあ、だいぶ結果って変わってるような気がしますね。
あ、でも全然違うと思います。
ね。
全然。うん。
で、そんなもん、考えたってしょうがねえよ、なんつってね、事実は事実なんだからよ、なんつって言ってる人って、やっぱ悪く受け止めたままなんで、結局、いくら月日が経っても、ほら見ろってなるんですよね。ほら見ろっていう結果しか出ないから、ますます否定的になっていくっていう。だって否定的だからっていうね。なんでまあ、それがね、多分、結論的によく受け止めると、まあ、良くなっていくっていうことも、集約されていくんだな、改めて思った回でした。
もう本当、まだ2024年始まったばっかりだから、ちょっとね、よくなる習慣、よく考えるっていう習慣をね、つけてね、
そうね。
今年も一年乗り越えていきたいですね。
頑張っていきましょう。
はい。ありがとうございました。
はい。ということで、ありがとうございました。